鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは。お元気でいらっしゃいますか。鈴木よしこです。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をたっぷりお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは。大関です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。大関さん、先週の土曜日オーストラリアで日本のメールドグラスがやりましたね。
素晴らしいレースでしたね。
G1 コーフィールドカップを快勝、強いレースぶりでしたね。
ダミアン・レーン騎手とのコンビだったんですが、はい、道中18頭立ての後方から2番手を追走と大丈夫なのかなと思ったんですが、
そうそう、
最終コーナーで大外を回って一気に先頭、最後は後続に1馬身差の快勝でしたね。
はい、なんかドキドキしましたね。わーなんてね、ほんと声が出てしまいましたけれども、これでルーラーシップの子供として海外の G1 制覇でね、親子で海外 G1 制覇という、まあルーラーシップファンとしては大変嬉しい結果になりました。
はい、そして明日ですね、26日にもオーストラリアの G1 コックスプレートの馬券発売が実施されます。はい、日本のクルーガーがトミーベリー騎手と、リスグラッシュはダミアンレーン騎手とのコンビでそれぞれ出走を予定していますね。
まあ、出たいところですけれども、リスグラッシュは非常に充実しているのではないかと思うので、まあ、海外もこれで3回目期待したいですし、クルーガーはなんといってもウィンクスの2着っていう、ね、
いいレースでしたね。
成績が光りますからね、構想を期待したいと思いますね。そして日本国内では豪華メンバー揃いました。 G1 ホース10頭、秋の天皇賞史上初の10頭最多ということですけれどもね、令和最初の天皇賞が行われます。どんな名勝負が生まれるでしょうか。こちらも期待しましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。11月の重賞、思い出のレースということで、今日は11月に行われる重賞レースの中から思い出のレース、私が特に印象に残っているレースを僭越ながらご紹介させていただきます。
今年の11月は東京、京都、福島での開催からスタートして、はい、最終週30日の土曜日には中京競馬が開幕します。といっても次の日がもうチャンピオンズカップなんですが、 G1 はエリザベス女王杯、マイルチャンピオンシップ、ジャパンカップと3週連続で行われます。
いやいやね、本当にもうね、競馬の秋竹縄という感じですよね。
盛り上がってくるシーズンですよね。
全部が見どころですからね。はい、
そんな中でよしこさんが特に思い出に残っている、はい、まずどのレースですか。
そうですね、まあ、11月といえば国際招待競争ジャパンカップということになりますよね。そのジャパンカップの中からまず選ばせていただいたんですが、1996年のジャパンカップといえばシングスピールが勝ったんですが、はい、勝ったシングスピールではなくファビュラスラフィンが2着になってレースとしてお話ししたいと思うんですが、ファビュラスラフィンはフランス生まれのお嬢さんなんですけれども、初代秋華賞馬なんですよね。その時はNHK マイルカップ暴走して負けてしまってからぶっつけでの秋華賞となったんですが、3月の落馬事故から復帰の松永幹夫騎手とともにですね、人馬ともに復活っていうのをまあ掲げていて、その通り秋華賞初代チャンピオンとなって人馬ともに復活を果たしたわけなんですけれども、その次のレースとして選んだのがジャパンカップ。3歳牝馬ですからね、なかなかその世界の強豪相手に大変なわけなんですけれども、この時も凱旋門賞馬エリシオとか、天皇賞3歳で勝ったバブルガムフェローとか、それからそういう、まあ、馬たちが出てたわけですよね。でシングスピールはカナディアンインターナショナルとブリーダーズカップターフォークの時点で勝ってたということなんです。それからストラテジックチョイスファビュラスラフィーンと直線坂下からこの4頭並んで追い比べになりまして、坂を登ったところでシングスピールとファビュラスラフィーンが抜け出して激しい叩き合いとなります。お聞きください。
カネツクロスのペース、半馬身のリード、残り800切りました。エリシオ2番手、3番手ファビラスダフィンですが、外からストラテジックチョイスちょっと動いて上がっていきました。その直後にバブルガムフェロー優先賞、そしてその間にチングスフィールがおります。大気フォーチュンがそのうちから上がってまいります。4コーナーのカーブに向かってまいりました。大外突っ込んでは優先賞が今 5、6番手の大外、4コーナーカーブ、カネツクロス先頭で回りました。ファビラスダフィン、エリシオ、外からグイグイとストラテジックチョイス差を詰めてくる。チングスフィール内から大気フォーチュン、バブルガムフェローは遅れている。ちょっと苦しい、今後バグに沈んでいく。先頭はチングスフィールか、ファビラスラフィン、エリシオストラティックチョイス、それに懸命に差を詰めてくる。天体や内圧追からアワットが追い込んできて200を切った。さあ先頭はチングスフィールファビラスラフィン、チングスフィールファビラスラフィン、外からストラティックチョイス3番手ファビラスラフィンか、しかし外からチングスフィールファビラスラフィン並んで氷、右手を大きく上げたのはダンクランプレット。
花差だったんです。
惜しい。
もう本当世界の強豪相手に一歩も引かぬ健闘を見せたのですが、わずか花差ねえ2着なったんですけれども、でも3歳でジャパンカップで連帯するっていうのは皇帝シンボイルドルフもあのオグリキャップもできなかったことなんですよ。それをこの牝馬がねやってのけたっていうところに本当に感動いたしましたね。あのボバ顔負けのね、はい、パワーと、そして並々ならぬスピードを兼ね備えたお嬢さんだったんですけれども、本当にね初めてコバと戦った舞台がジャパンカップで、そしてハイペースの中先行して2着に粘るって相当なことじゃございません、大関さん。
ですよね、今でこそジェンティルドンナとか、
はい、
アーモンドアイとか、結果を残す馬いますけど、この当時ってどうだったかなと思えば、
はい、もうすごいことですよね。23年前にそれをしてたということで、まあこういう馬たちがやっぱりね、こう牝馬の道っていうのをやはり作ってってくれるわけなんですが、素晴らしい走りでした、
はい、
忘れられません。先週の菊花賞にシュフルマンが出てました。孫でございますね。
そうでしたね。
秘書官に副賞買ってましたけど残念でございました。逃げられませんでしたね。
血がつながってますね、
はい。
この年はちなみに3着ストラテジックチョイス、4着エリシオ、5着アワッドで、掲示板に載った日本馬ファビラスラフィンだけ
なんですよね。そしてもう3着が同着だったんですよこれ。
ああ、そっか、
ね、それぐらいもうだからいかにその4頭の、ね、あの直線の叩き合いがすごかったかっていうのがわかると思います。
いいレースでした ね。11月にでは行われる重賞レースなんですが、はい、リスナーの皆さんからも思い出のレースをいただいてますのでご紹介していきましょう、
はい。
浜野旗坊さん、11月1日に行われた1992年の第106回天皇賞秋です、
はい。
レース当日友達と相模湖へドライブしに行く予定で、ウィンズに前日発売で買いに行っていました。東海帝王を軸に買って当日を迎えました。カーステレオのラジオに集中して聞いていたら、なんと11番人気ベテラン大崎翔一騎乗のレッツゴーターキンが差し切り勝ち、
うん、
全くのノーマークに唖然としたことを今も覚えています。
そうですね、
2着がムービースターで、はい、3着ヤマニングローバルでしたね。
そうなんですよ、私がヤマニングローバルの単勝を持ってたことは間違いないんですよ、はい、
最近はあまりありませんが、振り返ると当時はサンドピアリスや大優作など人気の薄が G1 を勝って、うん、あ、92年だと竹のベルベットの人気薄の勝ちなんてのもありましたね、
うん、そうですね。さすが大関さん、まだ幼かったのによく覚えて
なんでこんなこと覚えてるんでしょうねすごく印象に残るレースが結構ありましたね、
う
ん、と。
そうでしたね。
ワールドエースさんから、11月に行われた秋の天皇賞といえば忘れられない1998年サイレンスズカ競争中止の秋の天皇賞と、
はい、
ほとんどの人が勝つと思っていた3コーナーであんな悲劇が、悲しすぎる姿でした。幸い後続の馬との接触がなくて大事故にはつながらなかったことが幸いでした。どうか安らかにと思いますと、
はい。
馬なりくん .com さん、スペシャルウィークが勝った1999年のジャパンカップです、
はい。
前走天皇賞を軽視した私を嘲笑うかのような見事な勝利そしてスタンド前から大欅の向こうまでものすごい返し馬をしていたのが香港のインディジェナスでした、
ええ、
あんな返し馬今も見たことがありません。彼を馬券に追加したらなんとこれが大当たり。
いや、
記憶にも懐にも残るジャパンカップ、自慢話ですいませんって、
いいですね、記憶にも懐にも残るって。
いや、そういうレース増やしたいんですけれどもね我々はね
このねコメントいただきですね、はい、
ありがとうございます。もう一通、うまいもんさんから、2010年の第35回エリザベス女王杯を勝ったスノーフェアリー、
はい、
この馬を思い出しますと、このレース馬連で三冠牝馬アパパネから買おうとしてたんですが、 スノーフェアリーの調教映像を見て、もしかしたら京都が合うかもしれないと思って、アパパネスノーフェアリーの3連複二等軸で買いました。レースは最後の直線、ムーア騎手がインを強襲、すごい足でスノーフェアリーを見事勝利に導きました。馬券も当てましたが、それよりスノーフェアリーの衝撃が中京競馬場で見ていてどよめきが起こっていましたということでした ね。
確かにアパパネは残念でしたけれど、あのスノーフェアリーはね、強かったですね。
乗っていたのがムーア騎手だったんですよね、
はい、もうあの時のムーア騎手みんなね、あのやっぱり感動してたと思うんですけれども、今もっとさらにね、
すごい状況になってましたから ね。ではこの2010年のスノーフェアリーが勝ったエリザベス女王杯、実況録音で振り返ってみましょう。
さあ第4コーナーカーブから直線コースへと向かいます。テイエムプリキュア先頭、今年は逃げますテイエムプリキュア先頭ですが、さあ2番手集団ずらっと広がった中、内からコロンバスサークル、外からはセラフィックロンプが接近、さらにはブライティアパルス、内内をついてスノーフェアリーがすんごい足、内をついたスノーフェアリーが伸びてきた。さあその後の後続集団ですが、アパパネアパパネ連れて外からリトルアマポーラ、大外から名将ベルーが2番手に上がってきたが、先頭はスノーフェアリー、スノーフェアリーゴールイン、なんとスノーフェアリーライアンムーア、アイルランド、そしてイギリスのオークスはスノーフェアリー、外国馬として初めてこのエリザベス女王杯を制しました。
2010年のエリザベス女王杯の実況録音でしたが、東京競馬場にいて確かすごいどよめきが起きたのを思い出しました、
うん、そうですね、
そしてでは吉子さんにもう一レース厳選して思い出のレースを紹介していただきたいんですが、はい、どのレースにしましょう。
1991年のアルゼンチン共和国杯にしたいと思います。先ほどね、あの思い出のレースでメールでいただきましたレッツゴーターキンの天皇賞で3着になったヤマニングローバルの、その1年前のね、1991年のアルゼンチン共和国杯なんですけれども、まあ、ミスター CB から競馬始めた私にとりましては、このヤマニングローバルの世代っていうのが初年度3区なんですね、ミスター CB の、はい、それでその初年度3区の中で一番活躍した馬だと思うんですが、デビューから3連勝でデイリー杯勝ちます。でもそのデイリー杯余裕でゴールするんですが、そのゴールした後にバランスを崩して右前足を骨折してしまって、それがひどい骨折でもう安楽死かっていうふうに言われたんですけれども、まああの陣営もね大変な期待していて、翌年のやっぱクラシック候補でしたので、なんとか助けられないかということで、ボルトを2本で骨をつなぐっていう手術をして成功して、そして、まあ、休養に入るわけなんですけれども、復帰したのがこの91年の1月だったんです。それからまあレースを使っていって、6月内阪急杯2着とか高松の宮杯3着っていう風な結果も残しつつ迎えたのがこのアルゼンチン共和国杯だったんですが、前半じっくり待機して目の覚めるような素足を披露してくるんですね。お聞きいただきましょう。
600の標識を通過、第4コーナーをカーブして各馬直線コースに向いて回ります。ここで先頭は東証ファルコ、東証ファルコウィナーズゴールド頑張っている、あとは名将ビトリア、名将ビトリアが先頭に並んできた。400を通過、内からスミキサ、内からフミサ追い込んでくる、さらには追い込んでくるのがリアルボーイ、さらにはヤマニングローバル、ホワイトストーンはその後ろ、先頭はさあどれか、7枠の2頭が追い込んできた。名将ビトリア、リアルボーイ、名将ビトリア、リアルボーイ、200を切った。そしてヤマニングローバル、ヤマニングローバル打ち落ちてミスターシクレノン、ホワイトストーンは伸びない、ホワイトストーンは伸びない、残り100を切って、先頭はヤマニングローバル、ヤマニングローバル、2番手にはリアルボーイ、ヤマニングローバルゴールイン、2番手はリアルボーイです。
というわけで一気の差し切りでデイリーハイ以来約2年ぶりの勝利を挙げてくれて、いやもうどんなに胸が熱くなったことでしょう。もう泣けてきましたね、はい、それだけのね大変な骨折に耐えて、そしてここまでねよくコント立ち直ってくれたと思って、その頑張りに力づけられたわけなんですけれども、で翌年に目黒記念を勝ったり、それからその秋の天皇賞でね3着ということもあったんですけど、 G1 を勝つことなく引退しましたが、守護馬になりました。でもなかなか3区に恵まれなかったわけなんですね。本当たらればっていけないけど、だけどもしデイリー杯の後骨折しなかったらと思うと、クラシックホースになってまた彼の一生も違ってたし、そうするとミスター CB の血統図っていうのがきっと大きく変わっていたんじゃないかなって思うと、アルゼンチン共和国が来るたびにこう本当に胸が熱くなる、そんな忘れられない一頭ですね、
はい、武豊騎手が当時この馬骨折して本当に悔しがってたなんて話も聞いたことがありますけれどもね、うん、
はい、このアルゼンチン共和国杯は横山典弘騎手が乗って、ミスターシビお父さん にね負けないぐらいの背足を見せてくれたレースでした。
はい、1991年のアルゼンチン共和国杯は2着がリアルボーイで3着がジュネーブシンボリ、一番人気は60キロ背負っていたホワイトストーンだったんですが結局15着という結果になっていました。
はい、60キロでしたからね。はい、それではここで1曲お届けいたします。シングスピールとファビュラスラフィンがジャパンカップで接戦を演じました1996年当時、この曲が流行っていました。パフィーでこれが私の生きる道、お聴きください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
今週は土曜日に東京でアルテミスステークス、京都でスワンステークス、日曜日には東京で秋の天皇賞が行われます。はい、では日曜日に東京で行われます芝 2000m の G1 秋の天皇賞を展望していきましょう。
はい、
G1 ホース10頭を含む16頭によって争われることになりました。
豪華です。
ちなみに金曜の正午の段階で東京競馬場天候、はい、雨です。ババコンディション芝ダートともに不良。今週から芝が B コースに変わります。
はい、
つまり A コースから3メートル外側に内柵が設置されているんですが、
はい、
金曜日の午前中に60ミリ以上の雨ですから芝コースの含水率も 20% を超えていて完全な不良馬場ということになってます。
ね、かなりね降りましたからね、
どのぐらい乾いてくるのかなということなんですが、
はい、
27日は東京曇りの予報、日中はとりあえず雨の心配はなさそうです。
はい、
前の日土曜日が晴れ時々曇りで、最高気温25度前後まで上がる予想ということですね。
ですね、だから本当にどこまで乾くかということですね。
はい、
いやいや楽しみですね。
よしこさん、はい、どうしましょう、こんなメンバーすごいメンバーですけど。は
い、いやだけど G1 のね、 G1 ホースの中でも本当にもう G1 ホース中の G1 ホースといえば G15 勝のアーモンドアイですよね。
はい、
前走はあのスタート直後のね本当に不利があって不運だったんですけれども、最後のあの伸び足がさすがアーモンドアイと思わせましたもんね。彼女は勝ってないことでねちょっとねこう溜まってますよ。だから今度こそはね本当にもうきちっとしたレースでねきちっと結果を出してくれるはずだと思います。ロードカナロア3区ね、アーモンドアイで対抗もサートルナーリアンにしたんです。だからロードカナロアの初年度3区と2世代目っていうことなんですけど、やっぱりあのジャパンカップをレコード勝ちしてるアーモンドアイにとって日本の一戦級のボバでもなんとなくもう勝負付け積んでるとこあるかなっていう部分もあるので、やはりこの3歳馬相手にいたしました。でこの1点です。
1点
2番10番の1点、馬連勝負で、はい、行きたいと思うんですが、3着候補をねチラチラチラって言いますね。あの横浜紀弘騎手で、あのなんだモードカッサよさようならとなるかもしれないスワーブリチャード、そして黙ってないディープインパクト3区からは父ディープインパクト、母父金カメハメハのワグネリアン、そして大好きなアエロリットというところ、それから、やはり天皇賞馬の孫ですよ、エアグループの孫ランフォザローセス、
はい、
ここら辺りを3着掘りしたいと思います。大関さんは
この中で単勝何か一頭買えと言われたらと考えて、はい、サートルナーリア。
あーそうですか、
やっぱりスミオン騎手が乗るっていうのが、
ええ、
あのエピファレイヤでジャパンカップを勝った時に、
はい、
あのエピファレイヤを完璧に折り合わせて圧勝した
ですね。
すごいなスミオン騎手って思ったんですね。
ええ、
で前回の神戸新聞杯ももう次元がちょっと違うような強さですし、そんな馬が56キロで出られるわけですから、
はいはい、
まあここは新しい世代の波がやってくるのかなというところで、サートルナーリア、
はい、
馬券買うならこの馬の単勝、
はい、
で連勝式1点だけ買うんだったら、サートルナーリアとダノンプレミアムのワイド。
あ、なんかそれ当たりそうい
やいやいや
しますけどね。
安田記念はもう全くの参考外だと思いますし、
ね、
ディープインパクトの3区の中でもこれ最高傑作に近いようなというところですし、 2000m も金庫賞強かったですから、
はい、
今度は全能力を発揮していいところないかなというところですかね。
はい、まあ、皆さんもそれぞれねご贔屓の間がいることでしょうね。
はい、ということで天皇賞の展望をお送りしてまいりました。
はい、
ではリスナーの皆さんからいただいてます予想もご紹介しましょう。まずですね、炎の男さん、天皇賞ゴーフォザサミットで穴狙い、土曜日スワンステークスはダイアトニック、アルテミスステークスは連勝中ルーチェデラビタに行きたいと。 うまいもんさん、スワンステークスはダイアトニックスミヨン騎手、アルテミスステークスはディアアメリア、天皇賞高枠ゲットのアーモンドアイから、この馬の優位には逆らえません。サートゥルナーリアもいるんですけど、ちょっと3歳馬と小馬との差があると思います。ワグネリアンの頑張れ馬券も買う予定ですということですね。
はい、
中堅さんはアーモンドアイとサートゥルナーリアの2強で天皇賞は 1,2 着独占と見て、この2頭を軸にした3連単を買いたいと思いますと。ペルーサ君さん、天皇賞の本命サートゥルナーリア、アーモンドアイも強いと思いますが、ローテーションと調教の動きからこっちにしました。高レースが期待されます。しかし世代的に1998年の天皇賞、あのサレン鈴鹿ですね、はい、が忘れられないので、まずは全馬無事にゴールしてくれることを心から願っていますといただいてます。
はい、そうですね、本当ですね。皆さんどうもありがとうございました。来週はアルゼンチン共和国杯KO 杯2歳ステークスの展望を中心にお届けする予定です。また特集では浦和競馬場で行われます JBC についてもお送りいたします。お聞きの皆さんの予想もぜひ教えてくださいね。お待ちしています。今日もそろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、そして最終週を迎える新潟の3つの競馬場での開催となります。
日曜日の東京競馬場はいいこと満載の特別な1日、スペシャルなホリデー、スペホリです。
JRA の CM ホットホリデーズに出演している高畑充希さんが天皇賞の表彰式でプレゼンターを務め、最終レース終了後のスペシャルトークショーにも登場します。
ローズガーデンには丸ごと芝で装飾されたホリデーズワゴンが登場。ここでしか手に入らないホリデーズ T シャツ、ホリ T を1枚2000円で限定400枚販売いたします。
そして JRA の CM にご出演中のホリデーズメンバー6人がデザインしたとってもおしゃれな T シャツです。それからここでしか買えないホリデーズ弁当、ホリ弁も限定250個、2500円で発売されます。
はい、来場ポイントキャンペーン Today's Chance Show は特別版です。抽選で4000名様にホットホリデーズオリジナルウマフラーが当たります。
そして最終週の新潟土曜日のお昼休みにウィナーズサークルではよしこさんが出演されるおしゃれトークショーが開催されます。
はい、実は去年からなんですけれども、大品質でおしゃれをして競馬を見ようというおしゃれダービー選手権っていうのが新潟で行われておりまして、あのこれに今、まあ、関係してお昼のトークショーもおしゃれと競馬っていうことでちょっとお届けいたします。新潟にいらしたらぜひ見に来てくださいね。
お待ちしております。そしてリスグラシューとクルーガーが出走するオーストラリアの G1 コックスプレートは JRA の馬券発売も実施されます。インターネット投票は明日の午前8時から、馬化投票は午前9時20分または9時30分から、いずれも発送予定時刻午後2時55分の2分前まで行われます。ラジオ日経第一ではこのコックスプレートのレースの模様を中央競馬実況中継の中でお伝えします。ぜひ馬券を購入してラジオ日経でレースをお楽しみください。またコーフィールドカップを買ったメールドグラスが次の目標にしています。11月5日火曜日の G1 メルボルンカップもラジオ日経で中継予定です。こちらもどうぞお楽しみに。
お楽しみに。それでは令和最初の天皇賞をはじめ週末の競馬存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。